おしんくん、一つ、式の代わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、自節に任せよ。暑いことも寒いことも、降ることも照ることも、神様のご都合によること、人の力には及ばぬことで、神様のお心の現れとも言えます。信心は神様の心に沿うこと、起きてくる様々なことにも、これに忠実であること。それをここ愛楽では特に成り行きを大切にと言われています。神様のお心にかなうことですから、必ずおかげになるのです。本来神様のお働きの中身は氏子かわいいの一年です。幸運流水、任せてすがるほかなし。信心辛抱さえしておれば物事整わぬことなし。成り行きを大切にとあります。その成り行きを大切にさせていただく、これは神様を大切にする、神様のお心を大切にするということですね。その成り行きを大切にさせていただくということにおいて、まあこれは信心の稽古をすることにおいてということでもありましょうけれども、邪魔になる心というものがあります。そのこういう心があったのではなかなか本当の信心になれないとかいうことですね。そのまあ牙城であったり牙欲であったりというものが、やはりこれは信心の邪魔になるというよりか、もちろん邪魔になりますけれども、それ以上に人が助かるということの上においても邪魔なもの、それは牙城であり牙欲でありましょうね。わがままの心とでも言うのでしょうかね。さらに師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念に説くところ、人情というのもやはり邪魔な心ですね。よく師匠は人情では人は助からんとおっしゃっておられました。一見人情があると、あの人は情が厚い人だ、人情が厚い人だと言って、その情、人情でもって人を助けようとする、ああかわいそうだなと思う、そしてまあ人情をかけるということがありますね。で、一見人情があって、そうするとまあ仁徳というのでしょうか、その人情がかけられる、そしてかけてもらう、その人もやっぱり嬉しいわけですから、情をかけられると何かふさわしいような気もしてくる。そしていかにも人情というのはまあいいような感じもいたしますね。ところがまあある人は情に差をさせば流されるですかと書いた方がおられましたね。私はまたある修行に入る前に人情紙風船と何かいただいたことがあります。今でもよくはわからないのですが、あまりいい響きではありませんでしたね。ですから私どもが信心の稽古をさせていただく、まあ誠の信心の稽古という上においては、人情は邪魔になるのですね。人情があったのでは本当の人の助かりにはならない。それこそ人を助けると言うても、あの人がまあかわいそうだという心はありがたいものですけれども、その人情をもって人を助けようということは本当の助かりにはならない。例えばまあ人情をもってするというのは子供を甘やかすようなものにもなりかねませんからね。 神様がせっかくその人に修行を与えて鍛えようとしてくださっているのに、ついついこちらが人情を出して、まあ手伝ったりしてしまう。そうすると神様のお働きを邪魔をしてしまうわけです。ですから、まあ人が人に情をかける、そういう人情はなくしていかねばならない。それが誠の人の助かりを祈ることにおいてはですね。まあただ人と人とが仲良くしましょうということであれば人情も良いのかもしれませんけれども、ただ人と人が仲良くしましょうでは人の真実の助かりにはなりませんからね。同病愛哀れむですかといったような同情をし合うといったようなことでは本当の助かりにはなりません。やはり本当の助かりは神様のお働きを従前に受けて受け抜くところに助かりが得られる。それはもちろんその人の心が育つということの上においてもそうですね。人情をかけて途中で神様のお働きを邪魔したのでは本当は助からないことになってしまうということがありますね。ともう一つもありますのは常識観念ですね。私どもの常識観念が信心の進むというのでしょうか、信心を深めるというのでしょうか、ね、その信心を深めるということにおいて邪魔をしてしまう、まあ、信心を深めるというのは神様のお心をより深く分かるということでもありましょうけれども、そのことの邪魔をしてしまう、それはいわゆる常識観念だと。神様が私どもをご共同してくださろうとされる、そのまず第一に手始めにされることは私どもの常識観念を外すことを、まあ、教えてくださるというのか、常識観念を外すように導かれますね。まあこの私どもの常識観念というのは一つには人情にもつながるものかもしれません。常識観念から言うと人情をかけるということは良いことでもありましょうからね。そのいわゆる人間同士の常識観念、人間同士の間で通用している常識観念、それをまず外さなければならない。そして人間の常識ではない神様の常識をいただいていく稽古をしなければならないわけです。そうですね、師匠などもやはりその初めの頃は書き物ですか、いわゆる人が書いたもの、人間世界において書かれたもの、それを読んではならないと神様から仰せつかったとおっしゃっておられましたね。それはもちろん新聞や週刊誌やそういうものを読んではならないということでもあったそうですし、さらにそれが昔は、今はあまり見ませんけれども、昔はその襖がよく立っていましたね、家の敷地にですね。その襖のが破れたところに新聞紙とかそのを貼っていました。子供がまあいたずらをしたりして破れたところに襖を貼り替えると大変お金がかかるから、その破れた部分に新聞紙を切り抜いて貼ってあったり、雑誌を切り抜いて貼ってあったりしてたわけですね。まあそのまああまり裕福ではない家というのかもしれませんが、そういうもの、その襖に貼ってある新聞の何と言いましょうかね、切れ端というのでしょうか、そういう記事ですら読むなと神様が仰せられたと師匠はおっしゃっておられました。まあ一切 いわゆる人間の世界における常識の世界から、まあ一つ隔絶する必要があるわけですね。ですから私どもが修行に入らせていただいた時にはもうほとんど新聞雑誌といったようなものはもう何年も読みませんでしたね。そういういわゆるある意味それは雑なものが頭の中に入ってくる、その雑なものが入ってきたものをついつい考えてしまうということかもしれません。まあ、いずれにしろ教会修行中はものを読まないという何と言いましょうかね、そういう習慣がついてしまったように思いますね。まあ、もちろん必要なものは読ませていただきますけれども、どうでもよいものであったり、興味のあるものというのでしょうか。ただその興味本位なもの、それこそ新聞であったり雑誌であったり週刊誌であったりといったようなものはもう読まなくなりましたね。ただ神様が教えてくださるもの、この記事は読めと言われるのだな、あ、これは知っておけよと神様がおっしゃっておられるのだなというような成り行きの上において神様が与えられるもの、それには目を通しますけれども、こちらから望んで今世間はどうなっているのだろうかとか、新聞記事を見たりとか週刊誌を見たりとか、そういうことは一切なくなりましたね。もちろん何かの本を読むというようなこともめっきり少なくなったように思います。ただお道の本があるものはやはり与えられたものは読ませていただきますけれども、こちらから求めて読もうということはあまりしなくなりましたね。それはひとえに神様が与えてくださるもの、それ以外はいただかないという姿勢の一つでもあろうと思います。その常識などもそうです。師匠はよく小法中法大法というようなこともおっしゃっておられました。まあ人間社会での法律というものが小法というものでしょうか。これが中法があり、また大法という、まあ、神様の世界で通用する法律というものもあると。人間社会ではダメだと言われておるものでも、神様の世界では良いと言われることもあると。それは信心が進めばそういう世界もあるのだと。例えば人間の世界でもそうだけれども、今は18でしょうか、20歳でしょうか。わかりませんが、日本ではお酒がやはり成人にならないとダメだという法律がありますね。アメリカではこれは21歳です。21歳未満はお酒とかはダメですね。その国によっても違うのでしょうけれども、そういうふうに許されない世界、許される世界、これもまた常識によって決まっているわけでしょうけれども、これが神様の世界にもやはり神様の世界の常識観念というものがあるにはあるのだけれども、それは人間が考えている常識観念とは全く違うものだということなのです。泥棒をする人間社会では許されない。けれども神様の世界で言うと、まあそれは少しまたニュアンスが違ってきますね。すべては人間のものだ、私のものだと思っているから泥棒が泥棒になるわけですけれども、それが私のものではない、神様の御物だ、すべては神様の御物だ、土地にしろ家にしろ私のもの、人間のものというものはない。まあ、大いなる人間の勘違いでもあるわけですよね。その常識観念には人間の大いなる勘違いが含まれますからね。家と地、財産、 人間のものといえるものは本当は何一つないわけですから、土地でもこの土地は私の土地だと言っているけれども、天地に比べた時私の土地というものはありませんからね。人間がただそう主張しているだけであって、神様の目からご覧になれば、まあ少子千万ということではないでしょうかね。というように、人間の常識と神様の常識とは明らかに違うものがあると。ですから本当の信心をさせていただくためには、まずは人間の常識観念を捨て去らなければならない。そして神様の常識観念というのでしょうかね、それをまあ身につけていかねばならないということになるのですね。とにかく人間の人情であったり常識観念というものは、本当の信心を進めていく上においては邪魔になるものだ、取り外していかねばならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。